こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。新白河ラソンクラス究極 DY 生活は、漫画家森村大が福島県新白河近郊の里山で進めた開墾と自給自足志向の暮らしを、漫画とエッセイの組み合わせで記録した実用体験作品である。著者は47歳で従来の生活を大きく転換し、東京ドーム約1個分と紹介される雑木林を自ら切りたわき、住まいと生活基盤を整えていく。冷暖房費ゼロ、年間食費約20万円という数値は、この生活の経済的な目標と工夫を端的に示す。ただし本書の主眼は、節約手順を万能な正解として提示することではない。伐採、伐根、丸太小屋作りなどの作業とその過程で生じる失敗、労力、周囲との関わりを通じて、消費への依存を抑えながら生活を自分の手元へ取り戻す試みを描く。田舎暮らしを理想化しすぎず、実践の面白さと負荷を合わせて伝える点に特色がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、雑木林の開墾を生活の基盤作りとして描く。本書で中心的な位置を占めるのは、福島県の山中にある雑木林を切り直す作業である。これは単に土地をきれいにする話ではなく、暮らす場所を自分で成立させるための条件を一つずつ整える工程として示される。下刈り、伐採、伐根といった作業には、地形や樹木への対応、危険への注意、時間と体力の配分が伴う。都市では住居やインフラが完成品として提供されるため、生活の前提となる労働は見えにくい。本書はその前提を可視化し、土地を使える状態にすること自体が継続的な仕事であると伝える。とりわけ丸太を得ることと整地することが同時に進むように、開墾は住居づくり、燃料確保、景観の管理とも結びつく。自然を一方的に征服するというより、手を入れ続けなければ利用できない里山と折り合う実践である。読者は作業の壮大さに注目するだけでなく、生活の自立とは必要な環境を維持する責任も引き受けることだと理解できる。次に、冷暖房費ゼロ、年間食費約20万円が示す低コスト生活の設計。冷暖房費ゼロ、年間食費約20万円という紹介文の数値は、本書の生活が目指す経済的な輪郭を分かりやすく示している。しかし、これらは苦痛を伴う単純な切り詰めの結果として読むよりも、エネルギー、食料、住環境を自分の労働や身近な自然資源と結び直す設計の結果として捉えるべきである。例えば、冷暖房への支出を抑えるには、住まいの作り、薪などの燃料、季節に応じた行動、暑さ寒さを受け入れる度合いが関わる。食費についても、栽培、採集、保存、購入の使い分けを考えなければ、数字だけを再現することはできない。本書が興味深いのは、家計を減らすことを目的化せず、現金支出が少なくても時間、技術、手間を投入する生活の交換関係を見せる点にある。したがって、読者が学べるのは、極端な支出額の模倣ではなく、自分の家計で外部サービスに依存している部分を把握し、代替可能な部分を小さく試す視点である。低コストは生活の質を一律に下げることと同義ではない。さらに、ゆるい自給自足が完全独立という理想像を修正する。本書は自給自足を掲げる一方、社会から完全に切り離された生活を商用する内容ではない。著者の姿勢は、できる範囲で自分の口や暮らしを自分で支えようとする段階的で実際的なものとして受け取れる。このゆるく目指す視点は、田舎暮らしや DIY を前か夏の選択にしてしまわないために重要である。食料、燃料、住居のすべてを自給するには、土地、初期資金、技術、健康、時間が必要であり、現実には購入品や既存の流通、地域との関係を完全に不要にはできない。本書の開墾生活も、漫画家という職業による収入道具、周囲の人々との交流と無関係ではない。こうした条件を読み落とさないことは、作品を安易な成功談にしないための鍵となる。読者にとっての実用的な価値は、完成された自給自足者を目指すことではなく、電力使用を見直す、食べられるものを育てる、補修を自分で行うといった部分的な自立の可能性を考えられる点にある。理想と制約の間で工夫を続ける態度こそ、本書の現実的なメッセージである。そして、漫画家の観察とユーモアが重労働の現実を読みやすくする。扱われる題材は、伐木、伐根、建築、火や電気の管理など、身体的にも技術的にも軽くない。にもかかわらず、本書が実用情報の羅列や禁欲的な生活論に終わらないのは、著者が漫画家として作業の失敗、戸惑い、達成感を視覚的かつユーモラスに表現するためである。漫画とエッセイという形式は、手順の要点だけでなく、作業者がどこで迷い、何に苦労し、どのような気分で続けるのかを伝えるのに適している。 DIY の成否は、設計図や知識だけでは決まらない。予定通りに進まない状況に対応し、試行錯誤を継続することが大きな部分を占める。本書はその過程を笑いも交えて示すことで、読者が困難を過度にロマン化せず、 同時に失敗を理由に最初から諦める必要もないと感じられる構成になっている。専門的な建築書や農業技術書ほど網羅的な手引きではないが、未経験者が自分で作る行為の手触りを理解する入り口として機能する。実用性と娯楽性が対立せず、体験の具体性を補い合っている。最後に消費社会への批評を、理念ではなく日々の手仕事で示す。本書は消費中心の生活に対する違和感を背景に持つが、抽象的に現代社会を批判することが主目的ではない。その批評性は木を切る、住まいを作る、食べ物や燃料を確保するという日々の手仕事を描くことで具体化される。異常で完成品やサービスを購入すれば短縮できる工程をあえて自分で引き受けることにより、著者は金銭以外の価値、技能、時間の使い方、環境への感覚、作ったものへの愛着を浮かび上がらせる。これは貨幣を全面的に否定する立場ではなく、生活のすべてを支出額だけで評価しないための視点といえる。一方で手仕事には危険、疲労、初期投資、維持管理が伴うため、誰にでも同じ方法が適用できるわけではない。本書を読む際には著者の暮らしをそのまま理想化するより、自分が何を購入し何を自分で担い、どこで他者や社会の仕組みに支えられているかを点検する契機として受け取るのが有益である。消費を減らすことよりも生活の選択肢を増やすことに書の批評的な意義がある。結論として、本書は里山での暮らし、 DIY、 低コスト生活、自給自足に関心を持つ読者に適している。特に都市的な消費生活に漠然と息苦しさを感じながらも、いきなり移住や完全自給へ踏み切ることには現実的な不安がある人にとって有効な視点を与えるだろう。伐採や開墾の詳細をそのまま再現するための専門マニュアルではないが、住居、熱食、土地管理を自分の手で扱う際の労力と判断の重さを具体的に想像できる。完全な独立を目標にしない緩い自給自足の感覚は、家庭菜園、修繕、節電、アウトドア技能など現在の生活の一部から試したい読者にも応用しやすい。同種の田舎暮らし本と比べた際の特徴は、整った成功例や理念の説明だけでなく、漫画家本人による開墾の悪戦苦闘をウーモアと実感を伴って提示する点にある。冷暖房費や食費の低さは注目を集めるが、作品の価値は数字そのものではない。自然資源、手間、現金、楽しさをどう交換し、どの程度まで自分で担うかを考えさせる体験記としての説得力にある。ご支援いただける場合は森村大ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。